穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
今回その3000キロ歩くって、はい、どれぐらいの時間かかるの？
はい、1日のトレッキングが慣れてる人は25キロくらいは歩けるんですよ。だいたい僕も20キロとか全然余裕で歩けるんですけど、うん、それを25キロを4ヶ月間歩き続けた3ヶ月って言って
る。すごいよね。
あの日本の最北端か最南端がだいたい3000キロなので、それを歩くっていうイメージをしていただけると
。うわ、皆さんイメージできますか？で、まあ、その3000キロ歩く目的は、はい、歩きながら、はい、その映像を撮る、ドキュメンタリーを撮る、ね、ということ、写真も撮って、
は
い、
写真は僕がずっともちろん撮ってきますし、うん、あのチームの方が映像も撮っていただいて、うんうんうん、でやっぱりその今までやってきた上映会のスタイルもそうなんですけど、うん、やっぱりこう自分らしさだったりとか、うんうん、やっぱ心の豊かさは僕はそのニュージーランドで見つけることができたので、うんうん、やっぱりそういったものをこう描きたいなと思ってるんですね、うん、過去の回想とかも入れながら、うん、で同時に3000キロドキュメンタリーなんで何が起こるかわからないですし、
ね、
自分自身も絶対変わると思うんですよ。3000キロでまため
っちゃ変わると思うな。
めっちゃ変わると思うんですよ。でもやっぱりそれもワクワクしちゃったからなんです。別に理由はないんですよ、うん、ただその3000キロっていうのをいつかやりたいなっていうのはずっと思ってたんですけど、うん、あの栗木さん亡くなられちゃったじゃないですか、はいはい、その大輔さんとロケをしてた最終日が実は栗木さんが亡くなられちゃった日で、うん、で僕はお会いしたことなかったので、うん、あなんか会っとけばよかったなとかいろいろね思ったりして、うん、でそれから本読ませていただいた YouTube も見させてもらって、うん、でやっぱりこの人のやろうとしてるチャレンジって素晴らしいなと、うん、で否定という壁をなくしたい、うん、要するにみんなが応援し合う社会作りたいって栗木さんが言ってて、
ね、
で僕はそれで栗木さんすごいなで終わるんだったらそれは違うなと思って、うん、やっぱり行動に移して初めてその意思を告げるんじゃないかと思って、
う
ん、
でね、
だから僕はその3000キロをいつかやろうと思ったの、うん、じゃあ今がやるタイミングだと、う
ん、思ったんだ。それでちなみにあの登山家の栗木さん、栗木下の名前なんだったっけ、
はい、栗木信和さん、
ね、栗木信和さんでググったら彼の YouTube もあります。で彼はエベレストを ね何度も何度もチャレンジして、うん、これもクラウドファンドとかでですか、
とかも
やってましたし、
ね、
あの講演会されてたりとか、はい、で指をねなくしてでもその登山家としてエベレストを無酸素の状態で、うん、その要は制限を超えていくというか、はい、なくすというかね、うん、そういうチャレンジをされてた方なんですね。だからあの YouTube 残ってるんで今日初めて名前書いた方はきっとこれを聞いてたらそのあなたの制限を超えていくサポートに本当にこうなると思うんで見ていただけたらなと思います。でもその栗木さんとお目にかかってないけどやっぱり栗木さんのファンでもあったわけですよね。
そうですね、うんうん、やっぱり僕もそのどうしてもやっぱこう何かチャレンジしようとするときに、うん、いやニュージーランドなんてだけで食っていけるわけないじゃんとか、うん、写真家お前なんか食っていけるわけないじゃんって散々言われてきた中で、うん、でもやっぱりこう自分の心に従って僕はずっとやってきて、うん、今ようやくね形になってきたところであるんですけど、やっぱりみんながもっとこう自分の好きなことをやってワクワクしてたら絶対表情も良くなるし、うん、みんなエネルギーが湧いてくるじゃないですか。なんかそういうのを応援し合える、うん、やっぱ社会に僕はなってほしいし、僕なんて本当にちっちゃい力かもしれないですけど、うん、やっぱり自分自身もチャレンジすることで、うん、誰かがそのなんかチャレンジのきっかけになったらいいなと思って、まあ、それで栗木さんのこともあって今回チャレンジして、うん、で本当にあのチームからはあの1億円以上集めてこいと言われてるので、
はい、
でしかもね、本当にこう経験とかいろんなこう大変ことはあるんですけど、うん、でも僕は必ずやっぱやり届けたいし、うん、で今まではこう個人で、1500人くらいの方に上映会見ていただいたんですけど、うん、はい、やっぱりもっともっと届けたくて、だから1万人っていうところを自分のゴールにしたい、
うん、
でそのためのやっぱり資金プロモーションとかもやっぱりかなり必要となってくるんですけど、うん、やっぱりそれも必ずやっぱ実現させて、うん、やっぱ結果出してしっかりたくさんの人のねなんかこう希望になれたらいいなっていうのはすごく思ってます。
なんか、はい、栗木さんの場合は出会ってないけど、まあ、こう人生のメンターの一人として仰いでるように思えたんですね、はい、限界を超えていこう、はい、そしてそういったチャレンジをし続けようということですよね、はい、で、吉見さんから受け取ったメンターの言葉とか、 なんかそのどういうところがやっぱり自分の人生に 大きく影響を与えました。
一番最初は枠を外してくれたっていうところですよね。うん、やっぱこういうライフスタイルがあるんだ
と。そうか、全く自分と違うライフスタイルで普通に生きて、そして経済的に豊かである人がいたみたいなね。
そうなんですよね。まあそれもあったんですけど、一緒に2ヶ月間過ごさせて、やっぱり思ったのが、やっぱ本当に自分にも他人に対しても嘘をつかないところ、やっぱ信念がすごい方でしたね。絶対にこのガイドブックも相当大変だったんですよ本当に、はいはい、ロケも過酷だったし、帰国してからもずっと執筆活動で大変だったんですけど、やっぱ妥協絶対許さない、編集者の方とかもね、いろいろ意見交えながらやるんですけど、やっぱり僕こういった経験がないので、ちょっとこう意見を閉じちゃった時あったんですよ。自分の意見言わないで、はい、その上の人の意見にただ
従おうとしてた、
従おうとしてた時があって、そこで一回大輔さんからメールが来て、これは僕らの作品だと、俺とトミーが見て本当に心から感動したものは絶対に届くから、そこは上の人といくら喧嘩してもいいんだと。だから自分の思ったことを正直に言わないと、それは絶対一生後悔するよって言われて、すいませんでした、分かりましたって言って自分の思いをぶつけて、で写真のセレクトとかも一から僕がやり直しをさせてもらったし、だから本当に最後の最後も一切妥協なくやったので、だそこは本当にやっぱそういう生き方をずっと大輔さんされてきたから、今、ああいうね、こうたくさんの人の、にこう影響力があって希望になれてるんだなっていうのを思ったので、やっぱそこですね、本当こう自分に対しての妥協を許さないっていう、
すごいね、自分に対しての妥協を許さない、
もちろん緩いところは緩くていいと思うんですけど、やっぱ自分のライフワークとか、やっぱ一番大事なところっていうところ、
自分がこれだとい う, う、ね、なんか自分イコール例えばニュージーランド写真家としての、その自分というものを妥協しないということですよね。
やっぱそこが本当にこう2ヶ月いさせてもらって、でその言ってることとやっぱやってること違う人っているじゃないですか。
いますよね、
あの人は本当にそこはぶれない、
ぶれない、
そこがすごいです ね、 本当に自分がやるって言ったことは絶対に通すし、上の人から何言われても、もうそしたらもう最終的に僕が責任を取るからこうやります、
こうやりますって、
で分かるまで言い続けるんですよ、チームの人に。
すごいね、
だからやっぱそこの信念がすごかったですね、あの方。で僕も初めて、ね、こうお会いした時にサインもらったんですけど、その時に True to yourself って書いてくれて、
True to yourself、
自分自身を信じ続けるんだ、だからもう僕はずっとそれを自分信じ続けるんだっていうのをずっと自分に言い聞かせて、もちろん不安になる時いっぱいありましたけど、
ね、
でもずっとずっと自分を信じろっていうのは自分にも言い聞かせ て、
自己信頼って、その自己信頼あったら ね、 なんか壁を越えていけるもん ね、
そうです
ね、で才能も開いていくんだよね、
不思議ですね、
信じてたら、信じてたらなんか夢中になるじゃないですか、で気づいたらあれ上手になってたってこと結構いっぱいあると思うんです ね、
ありますね、
だって最初英語できずに行ったんですよね。
そうですね、もちろんです。で
英語も
洗濯機使わせてくれが言えなかったので、
ね、
それレベルだった、
だからそういうところにも語学でもチャレンジしたし、ね、今回の3000キロどうなるんだろう、すごいな、なんか分
かんないですけど、でもやっぱりチャレンジしてうまくいったいかない、まあ、経済的に成功するしないあると思うんですけど、でもチャレンジした先にやっぱこう今まで見えなかった景色が見えるんですよ、
ね、
もうそれがたまらないんですよね、だからそれが例えばこう数字的なところでもしかすると失敗にするかもしれない、うまくいかないかもしれないけど、でもチャレンジした先に絶対にまた何かが見えるので、僕はやっぱそれを見たいんですよ、
なるほどね、
新しい扉開きたいんですよね、
はい、
でそれをやり続けてきた結果、今こう恵子さんとも会えてきてるわけですし、
ね、
今ね、チームの方とも出会えてるので、
そうですよね、でこの3000キロをこう歩くにあたってのは、やっぱり だいたいそれはクラウドファンディングでこう募ってるんですか。
今年クラウドファンディングを立ち上げるんですけど、それだけじゃちょっと足りないので、やっぱりこう企業の方とか、
企業スポンサーみたいな、
個人投資家とか、そういった方からやっぱりこう応援してもらうしかないので、もうそれも新たなチャレンジとして、
そうですよね、
自分の思いをどんどんぶつけていきたいなというふうに思ってます、はい、
で、まあ今年齢とか聞いていいんですかね、
はい、今32歳です。
今32歳ですよ、まだこれからですけど、まあ20代でね、こう体をこうね、本当にね、歩けなくなるっていうね、だからそういう経験までして本当の自分にこう向き合ってきて今があるか、だから今この話聞いてたらもう人生50過ぎてぐらいの人と話してるみたいな、そんな気分になったんですけれどもねなんかそのすごく感動したというか、もうちょっと聞きたいなっていう思うところは、メンターをずっと前から、昔から人生のメンターとか、を持ってたんですか。
いや、その帰国してからですね、ニュージーランドから帰国して、
何歳の時に、
20あ違う 28歳の時に帰国したんですね。
帰国して、
うんうん、でその時に、うん、まあまだフラフラしてたんです。次の国行こうと思って、はい、だから28歳の時は帰国してアルバイトずっとしてて、うんうん、でお金貯めて違う国行こうと思ってたんです、
はいはい、
でただあのまあやっぱりニュージーランドかかり続けたいと思うようになって、うん、じゃあもう一回ニュージーランド行ってできること探そうみたいな、う
ん、なるほどね。
で、まあ、向こうでこう起業されてる方に自分からアポイント取っていろいろ話聞いて、うんまあ、帰ってきてとりあえず何しようかなと思った時に、まあ、自分がワーホリやってたかワーホリサポートかなとか、うん、例えばニュージーランドプロダクト転売しようかなとかいろいろ考えてたんですけど、うん、でもやっぱしっくり来なかったんですね、うん、でそこで出会った今のメンターが久野田千穂さんっていう、まあ、女装家の方なんですけど、
女装家
なんですけど、久野田千穂さん、
久野田千穂さん、
千穂さんって僕呼んでるんですけど、まあ、その人からワクワクすることやりなさいと言われて、うん、でその人はあの男性としては会社の経営者で年商5億の会社を、はい、持ってる方で、で女装家としてはこう DJ やったりとかカウンセラーやったりしてるめちゃめちゃ面白い人なんですよ。
面白いね。経営者であり女装家とかカウンセリングしてて、
で奥さんも子供もいるっていう、
うわ
もうすごい、で彼氏もいるっていう、もう
すごい、もうすごい面白い人。要は制限を超えてる、
超えてます、
新しい、
超えてますね、
なんか私からの私の言葉で言うと新しい地球で生きる人種ですね、
はい、
家族もいて、で家族もあの公認で女装家 でボーイフレンドもいて、
そうです、もう枠がもう
すごす、それ枠がない、
だから何でもやっぱりこう表現ってできるし、
はい、できるもんね、
どんな生き方も可能なんだと、自分らしく生きるのは。
いや、
ま
あ、そうですよね。
で僕最近 LGBT の方とかすごく仲いい方もいますし、はいはい、なんかやっぱり性を超えてるって僕らも知らない世界じゃないですか、
ね、そうですよね、
うん、
最近私の周りにももうそのやっぱりパートナーが いた、はい、あの要は男女の、
はい、
そこからなんか今度は女性とパートナーシップを組んでる人とか結構周りにどんどん出てきているということはやっぱ新しい社会、それとか、うん、あの男性一人で、奥さん二人と住んでるとか、はい、なんかその反対もいたりとか、 なんか
そうなんですね、
すごい、要は私たちの概念で、
はい、
一夫一妻制度っていうのは、うんうん、まあ後で作られた、はい、わけですよね。だからもう本当に人間の原点の状態に、まあ、帰った時に、うん、そういういろんなスタイルのこのパートナーシップがあっていいのかなって思うんですけど、
やっぱりその別に、うん、あのその性の話だけじゃなくて、うん、やっぱり世の中おかしいことっていくらでもあるじゃないですか、
ありますよね、
概念で、うん、僕が言うと極端ですけど、あのそのサラリーマンやってもう一生ずっとね、うん、朝から晩まで働くのは当たり前、うん、だって週5日間働いて毎日9時6時まで働くっていうのも、まあそれもルールじゃないですか、ただの、はい、でそれが当たり前と思ってるのも実際変だと思うしっていう、なんかいくらでも枠って超えられ
て、枠って超えられるよね。でもその結構すごい枠を持ってたじゃないですか、トミーは、
はい、
自由になる前に、で、はい、このその両親は今のトミーを見てどうなってるんですか。
まあ、父親も他界してるんですけど、はい、あの母親は最初はやっぱなかなか理解できなくて、
ね、
でガイドブック去年出してようやく安心してくれた感じで、やっぱり目に見える形で出たので、
ね、
うん、そこでやっぱり安心してくれて、うん、でまあ、あのこの前もちょっと話したんですけど、まあ、やっぱ生き生きしてるねっていうのを言ってくれて、ね、うん、だもちろん最初はその親に認めてもらうためにこう頑張ってたわけですよね、
うん、
でもやっぱりそれには僕は限界あると思ってて、うん、やっぱ自分らしく生きて自分が人生楽しんでることが親への、僕は親孝行かなと思ってて、
本当そうですよね。だからあの親のせいで自分ができないなんて絶対ないんですよね。
そうですね、
うん、だから、うん、真のやっぱりこう親孝行も含めて、まあ、自分自身に回帰、自己回帰して本当に自分とつながって自分の内側から湧いてくる、本当に誰もがワクワクを持って生まれてきてると私すごく思うんですよね、うん、だから今日トミーにね来てもらって、まあ、トミーのなことの人生の流れを少し聞いてみていただいた中で、あ、やっぱり自分軸で自分とつながっていくことで本当の真の答えがね出てくるんじゃないかなって本当に思いました、うん、でなんかあっという間にね時間になってしまったんですけど、
本当
ですか、早いですね、はい、あの最後にこのオーディエンスの方になんかメッセージとか、 なんかこう伝えてみ、たいなと思うことを一言聞いておきたいなと思うんですけど、
ね、まあ、僕はまだ本当にこう活動し始めて2年とかなんですけど、本当にこうやっぱ自分の好きなことをやっ ってきて、もちろん大変な時期いっぱいありましたけど、やっぱこう今夢のような日々を過ごしてるわけですよ。
いいですね、夢のような日々ですよ。
自分でも本当信じられなくて、うん、今その映画も作るっていうのも僕初めてじゃないですか、
うん、そうですよね。
でも本当に名だたる監督とか映像作家とか入ってくれてるんですよ、うん、
はい、ね。
でマムートもずっと大好きだったスポンサーがついてくれたりとかって、うんね、本当にこう夢叶うんだっていうのを、はい、やっぱ自分自身リアルに体験させてもらって、はい、で別に自分が才能あったとか全く思ってないですよ。むしろ社会の落ちこぼれって僕は言われてたので、うんうん、だからやっぱりこう自分を信じることっていうのはどれだけ大事かっていうのを自分自身こう確認させてもらったし、
うんうん、
本当に夢叶うから描こうよって思いますね。
本当ですよね、はい、そうやって叶うから描こうよって言ってくれた富にまず感謝して、それと、まあ、今このオーディエンスで聞いている方でですね、なんかこのような生き方をしている32歳の富になんか企業支援とかね、なんかねファンディングとかもし募るならばどこに連絡したらいいんですか。
どこに連絡すればいいですかね。まだあれなんですけど、
まだ決まってないけど、まあ、あの名前をフルネームでもう一回言っとかないと、
はい、富松拓也と言います。あの1億円が必要です、
はい、富松拓也、はいね、さんは、このチームを率いて、ニュージーランドを3000キロウォークをします。でそんな方に1億で1億だったら1億人聞いてくれてたらですね、ね、
そうですね、
ね、すぐ、集まるし、でも、はい、あの本当に、皆さんがこのね、あのこのこういう思いを持ったトミーになんかぜひ協賛できそうであったら、なんかフェイスブックやってるし、
SNS とかもやってますし、
SNS やってて、
ホームページも
ホームページがあるので、これホームページはあの富松拓也で、
はい、
検索したら出てくるので、はい、ぜひつながってみてください。いっぱいこうやっぱり元気もらうし、なんかこれ本当にやっぱり自分がリセットして、自分軸で行きたい人にはですね、トミーに生のトミーに会ってもらって、これからまたあのトミーがあの、写真をこうなんか見せてくれる場面とか、
9月に、はい、あのまた全国で、はい、あの上映会をやろうかなと思ってるので、はい、その時にね、もし聞いてる方、はい、あのなんかピンときたらぜひ、はい、
ぜひ
聞いていただきたいなと思います。
そうですね、はいはい、今日は本当に来てくれてありがとう。
ありがとうございます。本当に楽しかったです。
楽しかった。
本日の放送はいかがでしたか。この番組では穴口恵子に聞いてみたいことやご感想をお待ちしています。穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式ホームページは www.keikoanaguchi.com またはインターネットで穴口恵子とご入力、検索ください。この番組は提供株式会社ダイナビジョン、ナレーションアニーでお届けいたしました。それでは